東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
12月28日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、いよいよ年の瀬ということで、今年も今日を含めてあと4日となりました。どんな1年でしたでしょうか。私はやっぱり去年の年末に下の子を産んで、その子がようやく1歳になったということで、なんか子育ても仕事もしながら本当に忙しい1年だったなと思いますが、なんか記憶がないくらいがちょうどいいかななんて思って、今年を振り返るのも難しいくらい記憶がなかったりするんですけど、来年もちょっと忙しく過ごしていこうかなと思っています。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。さあ、今日はですね、毎年恒例となりつつある IoT ニュース代表の小泉浩二さんをお迎えして、2024年のデジタルシーンを振り返りたいと思います。デジタルフォーンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォーン。
デジタルフォーンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は IoT ニュース代表の小泉浩二さんをお迎えします。小泉浩二、株式会社アールジーン代表取締役、 IoT ニュース代表、 IoT AI コンサルタント。1973年生まれ、大阪大学でニューロコンピューティングを学び、アンダーセンコンサルティング現アクセンチュア、キャップジェミニ、アーンスト&ヤング、テックファーム株式会社を経て、2005年より現職。お久しぶりです。
お久しぶりです。
小泉さんが来たということは年の瀬、はい、または年始ということで、いつも年末と年始お話をさせていただいてますが、もう一年経ったんですね。
早いですよね。
早い。
前回お会いした時はまだ子供が生まれたばっかりというふうな状態だったと思うんですけれども、
はい、穏やかな男子が生まれてきて、
うん、おめでとうございます。
はい、息子を見てる時間だけは本当に穏やかみたいな感じの格闘した今年でございました。はい、どんな一年でしたか？
私はね、やっと沖縄と東京の2拠点暮らししてるんですけれども、これが慣れてきたっていう風な一年でしたかね。
何年目でしたっけ？
2020年から始めてるので、4年近くやってるんですが、はい、やっぱ初めは行ったり来たりが大変できつかったんですが、でも徐々にこう慣れてきて、東京にいる時に予定を集めるとかですね、そういうやりくりができるようになってきました。
いいですね、はい、じゃあちょっと今年もデジタルシーンを振り返っていけたらななんて思っているのですが、どんな1年でした？2024年は
今年は生成 AI の関連する話題がむちゃくちゃ盛り上がった、1年だったと思います。
確かにどこもかしこも AI っていうね、言葉が躍り出たなという感じはしますよね。
そうなんですよね、2022年に生成 AI チャット GPT 誕生してですね、そこから一気に話題はさらったんですけれども、まあそういったフォームのところにテキストを打ち込むタイプからどんどんアプリケーションの中に入っていったりだとか、あるいはスマートフォンのね、OS の中にも入ってくるなんてニュースもありましたから、徐々にこう AI 単体で使うというよりは、いろんなものに組み込まれた AI を皆さんが使い出すような環境が整え始めてるという一年でした。
確かに生成 AI って本当 1,2 年前までは、何それ怖いのみたいな会話でしたけど、やっぱり周りもなんか、これチャット GPT が教えてくれたんだけどさ、とか、私も会社のメンバーもみんなチャット GPT 当たり前に使ってたりとか、はい、当たり前に落とし込まれた1年になったかなって感じですかね。
そうですね、はい、まだまだ使いこなしというところはおそらくこれからとは思うんですけれども、皆さんの生活環境の中に徐々に AI というものが、自然にですかね、入り始めてるというふうな1年だったと思います。
その生成 AI の精度みたいなところで言うと、やっぱり躍進した1年だったんですか？
そうなんですよ、これがですね、2022年の秋に出てですね、そこから1年間はハルシネーションという言葉で代表されるんですが、
ハルシネーション、
はい、AI が結構嘘ついちゃう、適当なこと言っちゃうみたいなことがすごく問題視されてたんですね。 ところが2023年、2024年とこう来てですね、そのハルシネーションを防ぐために AI 自身が AI の回答の候補に対して評価をして、一番この答えが良さそうだなっていうのを見つけて答えてくれる。つまり考えてから答えを出してくれるっていう風なタイプの AI が登場したんですよ。
はい。
まあこれで状況は一気に変わってきたなという風な感じがします。
はあ、そうか。最初はとりあえず答えることが及第点みたいな感じだったけど、
そうですね。
精度を上げた答えが出るようになったのが今年あたり。
はい、そうですね。
はあ、小泉さんはその本当に出てきた当初からプロ並みにこう使いこなしていらっしゃいましたけど、どうですか？最近のそのご自身の AI の活用の仕方って変わりました？
いや、まあ、未だに私はこう、プロンプトと呼ばれるテキストを打ってですね、はい、回答してくるものももちろん使ってますし、うんうん、例えば皆さんの中で自然に使えるところでいくと、スマートフォンで写真を撮った時に、いらないものが映り込んだ時に消す機能ってあるんですけれども、はい、うん、ああいうのも実は AI の機能なんですよね。で、私なんかだと、例えば YouTube をやってるので、サムネイルを作るときにですね、うん、私だけを切り抜こうとしたときに、以前であれば一生懸命ちょこちょこ消してたんですけども、うんうんうん、周囲の絵を。今はもうボタン一つで私がくり抜かれると、
はい、
そんなことができるようになってますね。
先日もこの番組、Adobe の CD を西山さんにお越しいただいたときも、はい、Photoshop とか、うん、そういった動画のツールとかでも、こう当たり前に AI が入ってきて、皆さん気づかぬ間に使え、得てしまっているみたいなお話もありましたが、そのあたりも今年かなり技術革新があったんじゃないですか。
いや、すごいですよ、はい、その例えば動画を作るプレミアっていうね、アドビの製品だと、うん、全部文字起こしを AI がやってくれるっていう機能がついてますし、まあそれはなんかこうお絵描きだったりだとか動画生成ですけれどもね、まあそんな風な形で生成 AI が例えば仕事をしている業務システムの中に入り込むだとか、あるいはマイクロソフトのオフィス、皆さんワードとかエクセルとか使われると思いますけども、ああいうものの中にも入り込んでいく、まあそうやってですね、どんどんどんどんその見えない、今までその意識もしてなかったところに入り込んできている。もっと身近に言うと、アマゾンのこのお買い物サイトあるじゃないですか、
はいはい、
今あの右下にも生成 AI のボタンがつき始めてるんですよ。商品を表示していて、そこを立ち上げて、この商品についてなんかスペックをどうだとか聞いた時に全部答えてくれるんですよ。
すごい。もうなんかポイントとしては、その AI 使ってるぞっていう認識が前まで使うとしたらあったと思いますけど、
はい、
気づかずに使ってしまってるってところは、我々日常に溶け込んでるっていうことになってきてるってことですもんね。
そうですよ。だってもう今までだったら家電量販店に行ってですね、店員の人に聞かないと教えてくれなかったようなことを、うん、EC サイトの中でチャットに聞けば答えてくれるんですよ。
いやー、すごい時代が来ましたよね。本当に日常に浸透してきているっていうところが今年の特徴かなと思いますが、生成 AI にも本当にいろいろな種類が登場していますけど、うん、この AI はこの分野に強いとか、この AI はこの分野に強いっていうのは、種類の住み分けっていうものがあったりするんですか？
そうなんですよね、はい、何でもできる AI を目指している人たちっていうのももちろんいるんですけれども、うんうん、例えばプログラミングするのが得意な AI、音楽を作るのが得意な AI、絵を描くのが得意な AI、動画を作るのが得意な AI、まあ様々な AI というのは存在していてですね、まあ、それぞれの分野で進化してきている。例えば YouTube なんかがですね、今度つけた機能なんかでは、YouTube で簡単に動画が作れる機能っていうのを提供していて、今まで普通に動画を撮ってその後編集しなきゃいけなかったのが、AI が勝手に編集してくれるみたいな、まあそんな風なものだって出てきてるわけですよ。
だからこそやっぱりなんかこう正しいのかどうかはまだまだ自分の目で見極めなきゃいけないのかなっていう危機感もちょっと感じる時もあります。
そうですね、うん、そのコンテンツの内容が正しいかどうかということに関してはこれはすごく気をつけなきゃいけなくてですね、うん、もうなんならその動画の中のシナリオであったりだとか、そこで語られてるノウハウだったり、うん、ハウツーの情報っていうものがあると思うんですけども、ああいうもの自体を生成 AI に作らせて、うん、そして動画を起こしてるってケースだってあるわけですよ、
うんうん、
でそうなってくると、冒頭に申し上げたようなハルシネーションっていうふうな問題が起きてくる可能性がありますので、まあ、今後その生成 AI が作った動画がどんどんどんどん量産されていく中で、本当の情報は何なのかっていうことを見極めるような、うん、そういう感性を磨かなきゃいけないというのが人間の大きなミッションになると思います、う
ん、これは当分そのチャット GPT の精度が上がってきたから、例えば他で得た情報をこれ正しいって聞くみたいなことはあると思いますけど、当分この先もやっぱり最後のジャッジは人間っていうところは変わらないんですか？
そうですね、うん、やはり我々は一生懸命自分から情報を取りに行くことよりも、まあ、受動的に流れてくる情報を聞いていて、うん、あ、そっかっていうふうに思う方が楽なので、うん、どうしてもそういうふうな自然になって になってしまうと思うんですよね。だから本来的には発信者がすごく考えながら発信しなければいけないんですけれども、先ほど申し上げたような仕組みでやっていくと、まあ、発信者側が正しいかどうかの分別もなくですね、ただ垂れ流してしまうという可能性も大いにありまして、でしかもそういうものが溢れてくる可能性が高いですから、やっぱり最後の最後は人間が自分で考えなきゃいけないということになると思います。
先ほど YouTube にも実は入ってて、Amazon にも入ってるなんてお話もありましたが、他になんか逆にニッチな、なんかこう AI で、この AI 面白かったな、みたいな、今年のご感想いただけますか？
まあ、ニッチっていうと、まあ、どこら辺までがニッチなのかがちょっとわからないところはあるんですけれども、まあ、最近の流れでいくとですね、自動運転の精度が上がってきたっていう話題があるんですよね。
お気になりますね。自動運転、確か去年も年末に話しましたよね。
そうですね。まあ、毎年毎年進化してるんですけれども、特に最近のテスラなんか見てるとですね、テスラの車の中に入っている AI がどんどん賢くなっていって、で、例えばすごい細い道なんかがあった時に、こう車がいたりしてちょっと避けなきゃいけない時とかあるじゃないですか。
はい、
そういうのにもね、機敏に自力で対応できるような、まあ、そんな AI が登場してきているというふうな話があってですね、
はい。
ちょっとすごい細かいんですけれども、皆さん多分自動運転って言うとね、どこでもスイス行くと思ってるかもしれませんけど、案外そうでもないんですよ。で、まあ、そういう細かいところが少しずつ少しずつこう積み上がっていってるというふうな状況はあると思います。
生成 AI について前半では伺ったんですけれども、他に小泉さんの中でデジタルシーンで今年注目したものありますか？
まあ、今年はですね、ちょっと先ほどにも触れたんですけれども、スマートフォンの中の OS が AI 対応されたってところがすごく大きいと思っています。特に皆さん Apple の iPhone 使われてる方多いと思うんですけども、ずっとですね Apple は AI 対応してこなかったんですが、ようやくこの秋にですね対応してくれて、まあ、日本版もおそらく来年には出るというふうに言われてるんですけれども、
日本の iPhone はまだ対応してないんですか？
iOS という OS レベルでは対応できてるんですが、それが日本語に対応してないんですよね。は
い
は
い、それってすごい生活が変わりそうですけど、具体的にどんなことができるようになるんですか？
いや、これが結構ですね面白いんですけれども、さすが Apple だなって思うところがいくつかあります。例えばね、メールを iPhone でやり取りしてるとするじゃないですか。で、標準のメーラーを使ってる前提なんですけど、メールってタイトルが書いてあって、ちょっと初めの文章だけ書いてますよね。
はいはい、
で、それをチラッと見ながら、これを見るか見ないかって皆さん決めてると思うんですけど、
上の部分にね。
初めの文章なんて下手したらいつもお世話になっております、小泉ですとかですよ。
確かに。
いらないですよね。
はい、
なんで、文章をちゃんと AI が読み込んで、まとめた概要を書いてくれる。
すごい。
いいですよね。
それはすごいですね。
はい。あとは、例えば、ボイスチャットですよね。Siri っていうのがありますけれども、はい、ああいうものになんかいろいろ聞いたときに、自分の持っているデータ、例えばカレンダーのデータだったり、マップデータだったり、写真データだったり、
すごい、
そういうのを全部 AI が参照して答えてくれる。
すごすぎる。私の1月9日に行ったレストランどこだっけ？
そんな感じです。
すごい。ほら、去年あれよ、親のさ、ほら、誕生日のお祝いした時の写真ある。
よくなりますよね。
カメラロールから探し出して。すごい。本当ですか？
ちょっとね、どこまでできるかって細かいところは、ちょっとリリースしてからでしかわからないんですけど、まあでもそのようなことができると思っていただいて問題ないと思いますね。はい
はい、もう、秘書さんいらずというか、スーパー秘書現るみたいな感じですね。
そうなんですよ。スマホの中のデータが多すぎて、もう収集つかなくなってると思うんですよ。それをね、メールに予定のことが書いてあったり、チャットに書いてあったり、スケジューラーに書いてあったり、一つの予定なのに、チャットにもスケジューラーにもメールにも書いてあるってなったら、どこに正しい情報入ってんのってなりますよね。
なります。
だから全部見て確認するわけですけど、それを人の代わりにやってくれると。
そうですか。ちょっと楽しみが増えました。
うん、
今年、注目された会社名とかで言うと、やっぱり NVIDIA。これは大変注目されたかなと思いますが、
はい、
小泉さん改めてお願いしてもよろしいですか？
わかりました。はい、おそらく新NISAが始まったということが非常にきっかけになってるんじゃないかと思います。はい、普通に考えて半導体を作ってる会社のことがですね、多くの方が気にするとはとても思えないので、おそらく株ということを気にされてるんだと思うんですよね。まあ、NVIDIA というのはもともと、パソコンの中に入っているグラフィックボードと呼ばれる映像を制御するようなボードを作ってる会社でした。例えばね、すごい早く映像を画面に出したいってなった時に、画面ってこうドットの集まりでできてるって皆さんご存知だと思うんですけれども、これを高速に書き換えなきゃいけないわけですよ。 で、こういうことをやるのに適しているコンピューターを作ってたのが NVIDIA なんですよ。
半導体を作る会社っていうわけでもないんですか？
正確に言うと、半導体の設計製造をしている会社なんですね。で、中のトランジスタは iPhone なんかでもおなじみ、TSMC っていうですね、台湾の会社が作ってたりするんですけども、部品を集めてきてコンピューターを作ってると思っていただければいいと思います。それがインターネット上のサーバーの中にたくさん入っていて、さっきディスプレイに映像って話しましたけど、AI の学習するのも割と似たようなことしなきゃいけないんですよ。同時多並列に大量のデータをさばかなきゃいけない。で、こういうことが得意なものを作ってるのが NVIDIA なんですね。
それはもう一人勝ちという感じなんですか？
いや、これがですね、その画像、グラフィックボードの時代からですね、開発エンジニアの方々にすごく愛されていてですね、NVIDIA のチップというのを動かすために、だ動かすって言ってもですね、プログラマーがそのチップの動かし方全部事細かく書くの大変だから、それをある程度プログラムが書きやすい状態にしてくれてるんですよ。で、これにみんな慣れちゃってて。で、この状態で AI のプログラムをみんな書いちゃってるもんだから、今世の中にある AI 資産の大半が NVIDIA のチップを前提としたプログラムになっちゃってるんですよ。
はあ、じゃあもう NVIDIA なしには生きられない状態になってしまっていると。
そうなんです。もし違うとこに置き換えようと思ったら、その仕組み全部まるっと変えなきゃいけなくなるんで、それは抵抗感ありますよね。なので、シェア 90% まで伸びてきているんですけども、競合が出てきてはいるんですが、そこにいきなり乗り換えるってことは簡単ではないという話になるわけなんですね。
はあ。いや、NISAの普及とかもありますし、なんとなくこう日本人って自分の本業以外で、他の国の人もそうかもしれないですけど、本業以外でなんか稼いだりとか、こう、在宅やったりっていうことが、もともと得意じゃなくて、タンス預金するような所属、自分含めてだと思ってましたけど、投資とか、そういったことがすごい話題に上がるようになって、ビットコイン含めて、冒頭もありましたし、なんか AI とかデジタルシーンもそうですけど、今年からどうだろう、この数年間くらい、なんかお金の価値観もかなり変わったって感じはしますよね。
そうですね。特に株式市場においては、米国株なんかを見ていると、2022年の後半、ちょうどチャット GPT が出たぐらいの時に、すごく株価が下がってるんですけども、そこから、おそらく2年ぐらいかけて、すごい伸び率なんですよね。で、その状況がNISAと絡まっていろんな人たちに拡散されている状況でして、いや、こんなに増えるんだったら、何十パーセントも増えるんだったらってみんなやるわけですけども、当然株式市場なんで上がったり下がったりするわけですから、ちょっと油断していると、痛い目にあったりする方が増えたりするんじゃないかと思って、私は逆にヒヤヒヤしてますけどね。ただもう本当にNISAのおかげで、多くの方々の金融リテラシーが上がって、じゃあ株はダメなんだったら金はどうなんだとか、ビットコインはどうなんだとか、すごくそのデジタルも絡んでですね、多くの方々にいろんな知識が広がった年になったんじゃないかなというふうに思います。
確かに特に私たち世代はもう年金が期待できない今、もう自分たちでお金を増やすしかないのだっていう危機感はやっぱり覚えていて、そのあたりは同世代で集まってもすごい話題に上がるようになって、前までそんなになんかお金の増やし方の話を友達と集まった時にしなかった気がするんですけど、それはすごいなんかいい変化だったのかななんて思いました。
そうですよね。しかも年金って今の方と同じだけもらえたとしても世の中はじわじわとインフレになっていってるので、例えば年間 2% ずつインフレになるとすると、今例えば10万円もらってる人は来年は10万円に 2% 出した金額もらわないと割に合わないわけですよ。でも増えてもいないですよね。で、なんなら足りないみたいな話が出てきている、こういう状況だと自力で頑張んなきゃなって思うのは当然じゃないですかね。
そうですね。いや、本当に改めて変化の多い年だったなと思いますが、逆に今ちょっとその調子の良かった株の話が出てきたんですけど、IT 関連株でインテルの株価が大きく下落した。これはどういうお話だったんですか？
そうなんですよね。本当、光と影の部分なんですけども、インテル自体は別に最近調子が悪くなったわけじゃなくて、ちょっと前から実は調子が悪かったんですよ。だんだんこうパソコンの中に入っているコンピューターは以前であれば全部インテルだったんですが、最近は他の AMD だったりだとか様々なチップメーカーが出てきてますので、もともとシェアを奪われてたんですよね。で、最近退任された社長さんになってからですね、OEM って言って、要は製造を請け負います。インテルブランドじゃないようなものも製造請け負いしますっていうふうなことをやられたんですが、これもうまくいかなかったんですよね。 まあ、そんなこんなでうまくいかないという状況がある中に、まあ、AI ブームですよ。ここ数年なんですけどね、うん、本当に AI ブームがやってきて、まあ、インテルというのはもちろん GPU も作ってるんですけども、うんうん、先ほど申し上げたような理由で、まあ、NVIDIA が一気に大きくなってしまってシェアも高いということで、なかなか出番がない状態になってしまっているということではないかと思います。
うん、そうか、これまでのだから既存のこう、まあ、河川市場までいかなくてもシェアをかなり取っていた会社さんが苦しんでいるっていうのは、うん、その他の会社が上がるにつれ、その IT 業界では結構起こった逆転劇みたいなことなんですかね。
そうですね、うん、まあ、逆転劇といえばなんかこう戦ってたみたいな感じもするんですけれども、まあ、どちらかというと世の中の流れがたまたまそっちに向かっているというだけだと思うんですよね、うん、今勝っている会社が必ずしも勝ち続けられるということではないですし、うん、例えば、まあ、あのトランプ大統領が来年就任されるということが決まって、うん、関税かけるっていう話をすごくされてるじゃないですか、はい、で、そしたら、例えば先ほどから申し上げているその NVIDIA のチップというものは、うん、TSMC という台湾の企業からチップを輸入しなきゃいけないわけですよね。はい、うんうんうん、で、そうなってきたら価格が上がっていくんじゃないか。うんうん、Apple も iPhone 中国で作ってます。じゃあ関税かけられちゃったらどうなる、うん、まあ、様々な我々の日常になくてはならないものが、グローバル企業の中でですね、うん、作られているものですので、そういう価格は今後どうなるのかみたいなことを考えていくと、必ずしもそのインテル対 NVIDIA っていうだけの話をしてればいいわけじゃなくて、グローバル経済の中で経済はどういうふうになっていくのかっていう、ちょっとまあ数分では話しきれないような話題も突っ込んでいかないとですね、この話は解決つかないんじゃないかというふうに思いますね。
イーロン・マスクがね、参画するっていうのもすごい話題になりましたし、うん、なんか、はい、やっぱりアメリカってなんかすごい面白い国だなと思いましたよね。
ね。
来週もよろしくお願いしますということで、良いお年をお過ごしください。そしてまた来週もお願いします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を、輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは、革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして、 RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで強い信頼関係を築いております。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン Future Picks、 今日は IoT ニュース代表の小泉浩二さんをお迎えいたしました。去年の年末は確か AI とか生成 AI の情報がこう正しいのかどうかっていうところを判断していかなきゃねっていうお話がなんかこう大型だった気がするんですが、今年はその整合性に加えてこう自然に溶け込んできたよねっていうお話が多く出てきたので、かなり AI にとって躍進した1年だったのかなと思いました。来週はですね、2025年のデジタルシーンどうなっていくのかという予測を伺えたらなと思っております。それではデジタルホルンフューチャーピクス、ぜひ来年もお付き合いください。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。